とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。こんにちは。改めまして、京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。本日のゲストもですね、先週に引き続き、京都 NPO センターのアルバイトスタッフの、皆川舞さん、それから、出沢幸信さんの お二方に、お越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは、早速、自己紹介をお願いします。どうしよう、出沢くんからじゃあお願いします。
はい、京都 NPO センターで昨年の11月まで、働かせていただきました、出沢と申します。本日よろしくお願いします。
お願いします。
皆川舞です、よろしくお願いします
いろいろはしょった今2人とも、ね、あの先週の2人と同じく4回生で、もう今月で、大学卒業ということで、
はい、
皆川さんが、去年、一昨年の8月から、
ね、そうです、
働いてくれていて、出沢くんが、一昨年の1月から、
はい、そうですね、
去年の11月まで、なので1年半ちょっと、
2年弱
ぐらい、はい、で皆川さんもそれぐらいか、一緒ぐらいかな、2年弱ぐらい、市民活動総合センターの方で、一緒に働いてくれていたということで、まあ今日はその約2年間ぐらいの、はい、市民センでの、お仕事をちょっと振り返ってもらえたらなと。で、まあ、同じ学生の皆さんに何かこう、何かね、伝えてもらえたらなと思って来ていただきました。
はい、はい
よろしくお願いします
ね。お願いしますね。
お願いします。はい、
先週前半の、アルバイトのお二人からどんな業務を担ってくれてたのかっていうのを聞いたんですが、まあ、改めてちょっと二人にどんなことをしてもらってたのかちょっと聞きたいなと思います。出沢くんはどんなことを市民センではやってくれてましたか？
そうですね、市民センター自体お客様が来られるところなので、窓口業務でありますとか、あと市民センターが情報提供を行う、まあ、助成金の、アップロード、情報の入力などを主にやってました。
皆川さんはどうですか？
私も出沢君と同じようなことと、あと市民センターが行っている公開講座のお手伝いとか、その定期的に月にやってる講座の手伝いとかやったりもしてました。
市民センターの講座っていうとどんな内容のものが多いんですか？
そうですね、ちょっと私には難しい内容ばっかりなんですけどなんかその NPO 活動してる人たちに対する、そのなんて言うんだろう、税務の話とか、
うん、
その
活動に必要な情報を伝えるための講座みたいな、
そうですね、
のがあって、うんうんうんうん、それの例えばなんだろう、資料の準備とか、
うん、
なんか看板作ったりとか、そういうようなことですかね、
うんうん、
事前準備。
そうですね、
うん、なんか講座の中に入ったこととかってありますか？実際に聞いたりとか。
いや、
ないことにしたそうな次の質問怖すぎてないことにしたそうな反応だったので、はい、なかったことにしましょう
すいません
2人は、まあね、2回生か2年間2回生とか3回生ぐらいか2年間ぐらい、市民センで仕事をしてもらいましたけど、なんか入ったきっかけってどういうような形だったんですか？じゃあどうしよう、皆川さんから。
入ったきっかけは、 先にアルバイトで働いている友達がいて、それの紹介っていう形だったんですけど、大学で制作学部に所属していて、その内容的にも結構気になることとかあったので、興味持って清水線にアルバイトとして入ることになりました。
じゃあ、もともと大学でも制作だった公共制作とか、
そうですね、
NPO みたいなのは勉強してた？
勉強してました。
じゃあ一応その授業でそういうものがあるんだとか、
うん、
公共政策の中でこう NPO の存在があるとかいうことは、知っていて、まあ、それでまあ関心はあって、
うん、
で実際のその現場どうなんだろうみたいな感じで入ってくれたと、
はい、
な感じですかね。はい、ありがとうございます。で、沢くんはどうですか？
そうですね、僕は大学で同じサークルやってる子にこういうアルバイトあるけどどうかなみたいな言われて、あ、面白そうって思ってそのセンター長にメールして応募したらいけたという感じで。
そうだ、
はい、そうですね、
なんか直々に。
はい、そうですね。
そうですか、はい、その今言ってくれたサークルっていうのが割とこの NPO の活動に近い感じのことをしているっていうふうに聞いたんですけど。
そうですね、まあ一応ボランティア主体といいますか、まあ国際交流がメインで、うん、その学校に短期で留学に来られる留学生 の、 サポートといいますか、まあ、そういったものをボランティア形式で行うっていう団体で、まあ、僕自身結構ボランティアとかその、うん、なんていうんですかね、 SDGs とかには興味があったので、その誘われた時に、あ、じゃあ僕やってみようって思って入ったのがきっかけですね。
そのサークルのこと少し教えてほしいですけど。
はい。
それは学生主体でやってるんですか？
そうですね、まあ結構なんか複雑な組織体系なんですけど、なんか学校がその募集し、いろんな、国外の大学から留学生 1,2 週間で募集してきて、その留学生をバディ企画っていう名目で、その一緒に授業出たりとか、フェアウェルパーティーを行ったりとか、週末旅行に連れてって観光地連れてってこういう文化があるんだよっていうのを教えたりとか、そういうことを主にやってます。
このコロナ期間中はなかなかね、留学生も
いや本当にそうですね、
ね、日本に来れないみたいなことも多かったかなと思うんですけど、はい、この期間中はどんなことをしてたんですか？
そうですね、コロナになってからすごく大変でっていうのも、まあ、もちろん言われおっしゃられた通り、その留学生自体来れないので、まずコロナ1年目は過去に交流した留学生とかと、うん、なんか同窓会じゃないですけど、なんか過去留学生ズームで集めて、うん、あ、久しぶりっていう感じで今どんな感じとか情報共有したりとかを行ってて、で2年目になるとなんか大学の方から、うん、オンラインのプログラムを開くようになって、うん、そのオンラインのプログラムでバディ企画として、うん、まあ Zoom なんですけど、留学生のために企画開催するっていうもので、実は昨日までそれを行ってました。
そうなんですね、はい、それがじゃあデザオ君の最後の、
そうですね、
そのサークルでの活動になったと。
はい、はい、そうです。
まあね、他ね、いろんな NPO の活動もそうですけど、このコロナの影響を受けて実際に会うとかいうことが難しくなって、うん、それの、ね、代わりにオンラインで、いろんなプログラムが組まれたということだと思うんですけど、
はい、
まあ、そのための、ね、慣れないことだったりとか、対面だったらかからないような手間とか
ありました、ね、
考えなきゃいけないこととか、
はい、
やりづらさとかもあったかなと思うんです、ね、それは何かこの清水線でのなんか業務の中でも多分ね、実際に、NPO の方のイベント情報とか見ても、うん、この人たちも自分たちみたいに大変な思いしてたらみたいなのもあったかなと思うんですけど、はい、そのあたりどうですか？
そうですね、やっぱりそのオンラインでやることに対してやっぱり工程が増えるっていう面ですごい苦労しましたね。でそれはまあおっしゃられた通り、その僕が在籍しNPO センター在籍してた時にも いろんな面で感じられて、そのオンラインの申請 の、 あの申請書を書くですとか、そういった面でやっぱり不便だなとか思いつつもだけどそれでもその集まって情報共有したりとか、そのいろんな新しい、そこで見える新しいなんか気づきっていうのもあったので、それはそれで良かったのかなと思います。
ありがとうございます。では、ここでミュージックブレイク、音楽をお聴きいただきたいと思います。では皆川さんから曲の紹介お願いします。
はい、バックナンバーで高根の花子さんです。
本日のゲストは京都 NPO センターのアルバイトスタッフ皆川舞さんと出沢幸信さんです。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
ね、2人から、清水線での業務のことだったりとか、あと、まあ、2人の興味関心の中からこの清水線での、アルバイトを選んでくれたみたいな、話を聞くことができましたけど、やっぱり、普通のアルバイト、なんだろうな、飲食店とか、で働いているところとはやっぱちょっと違う、こういう公共施設 でしかもまあ、NPO の活動をしている人とか、これから活動を行おうとしている人とか、ボランティアしたい人とか、そういう人に対しての、お仕事っていう、なかなか体験することのない希少なというか、ね、アルバイトの仕事だったかなと思うんですけど、なんか他の仕事には、他多分2人とも他のアルバイトもしてたかなと思うんですけど、そことは なんか違うこととか、なんか印象に残っていることとかがあれば教えてもらいたいなと思うんですけど、どうですか？どちらからでも大丈夫ですよ。
あ、じゃあ私から、
はい、出沢君から。
そうですね、まあ、印象に残ってることといえば、まあ、その言わせていただいた通り、結構国際交流に興味持ってて、うん、その世界的な貧困とかそういうのがそのボランティアの対象やっていうのがここに入る前の、率直な意見やったんですけど、ここに入ってからそういうのだけじゃなくて、その子育ての支援ですとか、その文化の継承でありますとか、うんうん、そういうなんか自分に今までなかった、自分の中で今までボランティアの対象に含まれてなかったものが、こういうのもその市民活動っていうんだなっていうのは結構大きかったかなって思いますね。
うんうん、そうですよね。まあ、これまでこう困ってる人は海外にいて、はい、
そうですね、
日本にはっていうところが、あ、実はこんなに身近に困ってる人がいたりとか、はい、まあ、困ってるだけじゃなくて、まあ、今あるものを未来残していこうとか、はい、より良くしていこうみたいな活動も実はあったりしてっていう、そこの幅の広さ、ね、ありがとうございます。皆川さんどうですか？
印象に残ったことは、その NPO とかのそういう活動、市民活動って、うん、大人の人がやるものなんだなって思ってて、学生の時とかにそういうことに関心持って、学生時代からそういう活動をしてる人が結構たくさんいて、それにが結構印象的でした。うん、そのこの前あった支援堂の時にも、うん、いろんな団体さんがその登壇して話してくださってたのを聞いてたんですけど、その時に登壇してるのも学生の人たちがしてる、話してるのも結構たくさんあって、私こんなんできないなと思って、すごいなんか学生の頃からそういうことしてると、やっぱ就職とかしてからもちゃんと経験として身になっていくと思うし、その私も4回生とか3回生から入ってるから、4回生になって気づいたから、もうちょっと早くから入っててちゃんと気づいてたらそういうこともできたのになって、ちょっと後悔もありつつ印象的だなって思いました
うん、うん、周りの友達でもなかなか いなかったり
しますね。そうですね、全然いなかったです、う
ん、でなると、まあ、大学生でそういうことやってる人の存在も、まあ、大学生活を送ってる中だとなかなか見えなかったのが意外といますよね。学生さんでも、例えば大学の授業終わってから夕方とかぐらいに市民線に集まって、
うん、
ミーティングでね、市民線を使ってもらって、本当に夜9時半とか、
うん、
も
う
ね、閉館ギリギリまで、白熱した、ね、議論を部屋の方でされてて、
はい、
もう 閉めますよみたいな方で、はい、使ってもらったり、なんかそういうなんでしょうね、学外でも熱心に活動されている学生さんの姿も、うん、あの同世代として多分刺激になったんじゃないかなと思います。そうですよね、うんうん、ありがとうございます。なんか逆にあの市民生の仕事でこれしんどかったなとか大変だったなとかあのいうことってありました？
うんそうですね、
まあ、江沢くんはなんか助成金の、あのーね、あ情報を上げるのがなんか仕事としては多かったっていう風な話はしてましたけど、はい、
そうですね、やっぱりその、まあ、大切な情報なのでそのできあの間違えたらいけないみたいなそういう重責を感じながらやるっていうのは、まあ、新鮮でありつつもちょっとあの大変やなとか思いながらあと量が結構あの時期によって違って、うん、ですごい助成金を出す時期になるとめちゃくちゃ溜まってくんですよ。それをその砂漠というか、砂漠っていう言い方おかしいですけどそれをあの情報入力するのが、あ、今日は何個やらななっていうのを感じながらっていうのがちょっと大変でしたね。
はい、そうです。先週もねその話出てましたけど、本当にあの組織線で出してる、N、あの助成金の数がね400超える400、500っていう話もありましたけど、本当にこれを出せてるのはアルバイトの皆さんの本当にもういないと成り立たないような、ことで、そのさっき言ってくれたのが多分秋のね9月10月11月ぐらいのシーズンになると、その次の年度ですかねのに、実施する事業の助成プログラムが一斉に出てくるっていうので、はい、毎回多分本当にみんなノルマみたいな感じで今日中にこれあげないと次が詰まってくるから絶対あげてねみたいな、ちょっとプレッシャーも感じつつ、でもあのね、あの適当にやってこう間違えた情報を上げてしまうとやっぱり迷惑がかかるので、そこの丁寧さと、うん、スピード感みたいなのを求められながらあの、はい、仕事してくれたのかなと思います、はい、本当にありがとうございます。お疲れ様でした。
ありがとうございます
皆川さんはどうですか？
そうですね、助成金の話はもういいですよねそれ以外でですよねそれ以外だとでも電話対応とかやったことなかったので、
確かに
難しいなって。それこそ綺麗な敬語使うっていうのとか、うん、NPO に関することを聞かれても答えられない不甲斐なさというか、あ、職員さんこんなに忙しそうなのに私またこれを職員さんに回さなきゃいけないのかって思うと、なんかあって難しいと思いながらやってました。
そこはもう回してもらっていいんですけどいやでも本当に僕も入った当初なんか本当に多岐にわたる要件で電話がかかってくるので、あの、まあ、一般的なというか、まあ、ストレートなのでいくとその施設の利用の予約だったりとか、うん、あの口座の申し込みだったりとか、いうのは、ね、割といいんですけど、うん、結構この市民活動総合センターっていう名前がついてるので結構何でも屋さんだと、ね、思われてあのいろんなあの内容で電話が来たりとか、あとその NPO のやっぱり相談が多いので、
うん、
なんか普段出会わない言葉と出会うというかあの専門用語が飛び交ったりとか、 それを聞き取るのもね大変だと思うし、ね、さっき言ってくれたような敬語をね、あの、
うん、そうですね、
見知らぬ大人に反応するための武器をねこう持つためにも多分ちょっと時間かかったのかなと思います。特にね、あの2人とも若いので、あのこの電話っていうものになかなか慣れてないと思うんですよね。あの家の電話も多分となかったりとか取る経験もなかったりっていうような世代なので本当にそこは初めての経験だったのかなと思います。本当にあの今の世代ならではの苦悩というか多分メール打つとかもね、あの、
うん、
その市民線のメールもあの何でしょう、こう事務的なものだったらアルバイトの皆さんに、うん、あの打ってもらって返信してもらったりっていうこともあるんですけど、まあ、なかなかそのメールの文章みたいなのも2人は、 打つのが打つ経験みたいなのもなかったかなと思うので、
しょっちゅうなんかこれでいいですか
みたいな感じで、ね、確認してもらって、はい、ありがとうございます。では、ここで1曲、ではこちらデザオくんに、曲の紹介お願いします。
バックナンバーの綿菓子です。どうぞ。
本日のゲストは京都 NPO センターのアルバイトスタッフ、皆川舞さんとデザオ幸信さんでした。最後にですね、まあ、あの2人とも4月から来月から、社会人になるということで、このシミセンで働いた経験を、まあ、次のステップに、どう生かしていきたいかと、あと今の学生さんで特にあの NPO のことを知らないとか触れたことのない方に、まあ、どんなことをちょっと伝えてあげたいかっていうのを、いただきたいなと思います。どちらからいきましょう。
あ、じゃあ、はい、私から。そうですね、まあ、僕が、まあ、この京都 NPO センターで経験させていただいたことは、まあ、自分の中であのいろんな新しいことが知れたっていうのがあるので、まあ社会人になってもそういうことを忘れずに、まあ、いつかあの NPO でありますとかそういうボランティアでありますとかそういったことにこうあの戻ってこれるような戻ってくれるようにあの社会人として、うん、よくなると言いますかあの頑張っていきたいなと思ってますね。
今の学生の皆さんに伝えたいことは。
そうですね、あのもしかしたら先週と被ってしまうかもしれないんですけど
大丈夫です、
はい、けどあの本当にあの大学生の時間ってすごい、まあ、時間はあるけど、うん、その分あのある分貴重だと思うから、うん、その無駄なことというかあのただぼーっとしてるんじゃなくて新しいことに何でも挑戦 してたら自分の世界広がってあの最終的にやりたいことを見つかったりとかあるのかなと思うのでいろんなことに挑戦していってほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。
次のステップに生かしたいこと、その、まあ、特殊なバイトだったとは思うので、そういうところでその事務的なところから NPO に関わることまでいろんなことを知れたので、その経験を生かしてその私就職したら窓口対応とかそっち系のこともあると思うので、その対応とかに生かしていけたらいいなと思います。
今の学生さんに一言何か。
そうですね、 NPO とか知らない人って本当にいっぱいいると思うので、うん、そういうことに多分興味を持つこともないと思うんですけど、その、まあ、興味ないからってこうバサッて切らずに、こう大学生の時間って一番自由な時間が多いと思うので、うん、そういうことにちょっとでも興味を持ってくれたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます。今日のゲストは、京都 NPO センターのアルバイトスタッフ皆川舞さんとデザオ幸信さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のナビゲーターは京都 NPO センターの真鍋拓司でした。どうも今日はありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせは フリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。